はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラフランスです。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
ちょっとあれなんですよ、はい。僕、実は引っ越しまして。
ああ。
どうですかね、僕、声変わってますこれ。
声いや、うん、でも、そんな印象は変わんない気がしますけどね。
あ、そうなんですか。引っ越してね、ちょっと部屋っていうか、スペースが変わったんで、なんか自分は今すげえ、はい、なんていうかな、喋ってる声が、こう、気持ち悪い感じで、部屋の響き方が変わっててね。ね、
うんうん、
そうなの、そうなの。で、変わってるのと、あと、いつ嫁が怒鳴り込んでくるかってことですよね。環境が
緊張感が、
ね、そうですね、前みたいにね、バカみたいな声出してる状況じゃなくなってるかもしれないっていうのを確認するための初めての収録と、
なるほど、
いうことでございますんで、
いいっすね、
ちょっと気もそぞろうかもしれませんので、はい、
はい、僕だから今日ちょっとね、僕はリラックスできてる感じ、ね、
あ、うんうん、はい、そうやろうな、なんでかな、それは。
わかんないです。なんか、いつもより僕自身は。
わかんないですって、なんだよ。言わねえのかよ。
いや、僕、妻が今、家にね、いないんで、すごくリラックスして
ます。そうだね。やめようか、男二人で、妻の話、話題で、これ絶対怒られるパターンですからね、これね。
そうですね。うん、やめましょう。
はい、リラックスされてるロンベさんと緊張してるラフランスでお送りすると、
ね、
はい、いうことですね、はい、よろしくお願いします、
はい、皆さんそれは想像して聞いていただければ
そうですね、そうですね、
はい、
うん、はい、よろしくお願いします。
というわけで、またあれですね、ラフランスさんが来ていただいたってことは、
お
やるのは、
うん、
ディズニープラスなんですけど、
来ましたね、人気コンテンツ。
もうなんかね、これどうですかみたいな言葉もなく、
なんか、ないですよ、はい、
作品の画像だけは送られて
る。そうですね、そうですね、作品のスクショだけ送って、もう何にも言わないですよそしたらロペさんが見ます言うてで、大体見た頃にやりますいうねっていう、
そうです
か。そうですね、もう遠慮しませんからね、もう僕が気になったタイミングでロンベさんにスクショ送ったら、ロンベさんが自動的に見て、で、見終わったことを確認したら収録してると。
そうです、そうです、
いうことですね。
すごいですよね
はい、ありがとうございます。いつもなんかお忙しいのにね、スケジュールの合間を縫って見ていただいてるってことでしょ素晴らしいと思うよ。
ディズニープラスね、存在が見ないじゃないですか。マーベルとか見ないと。
うん、
だから、
一等です
よ。こうやってね、なんかお題作品いただけると、お金が無駄にならないってい
う。そういうことか。そうですね。配信のね、月々の料金払ってるからにはね、見ないといけませんからね。
うん。なんか、ディズニープラス、手抜きの時あるじゃないですか。なんか
何
そんなに MCU やらないとか、スター・ウォーズやらない あたりがあるじゃないですか。
あるな、あるある。
そうすると、なんか、最近なんかあんまり強いコンテンツ来ないな、みたいな感じの時あるから、ね、こうやって見ていかない
と。ね、僕らが取り上げてる、本当にそういうところで、こう、誰も見てないやろうなってとこばっかり続いてますからね。
はい。今回も、だから2作品、送られてきたんですけど、
うん、
全く知らなかった
です。あ、そうですね。僕でさえも全く知りません。このディズニープラスはね、お互い全く知らないが見てることの方がほぼ多いってことですね。
そうですね。
たまにあるんですよ。たまにクイズレディみたいなね、とか、この前回のあれですか、ラスト、リペアショップとか。
うん、
話題になるやつもたまにありますけども、ほとんど誰も話題にしてないやつばっかり選んでるっていうかね、選ばざるを得ない状況っていうのがディズニープラスってことですかね。
いいや、ディギン感がある。
あ、そうだね、ディギン感ありますね、確かにね、うん、
はい、
そうですね、
まあ一応ちょっと
あれですよ、アマプラさんみたいに人気コンテンツがもういきませんからね、僕は我々は、ね、
ちょっと っとアマプラ今年
人気、アマプラさんちょっと人気コンテンツ行き過ぎな感じしますけど大丈夫ですか？
大丈夫、ちょっとあのね、あのバランス取りますから大丈夫。
さすがに僕もね、見たぞっていう映画をお話されてる時があって、おそれは俺見たぞっていう映画ですからね。
あ、この後配信するのも見たぞってコンテンツだと
思います。あ、そうなの。そうか。ネットフリックスは割とまだちょっとマニアックなとこ行ってますけどね。
そうですね。
うん、
まあ、確かにそうですね。
そうだね。いやいや、いいと思いますよ。そのあのディズニープラスは本当にあの誰も見てないやろうってばっかりですからね。はい、はい、頑張ってご紹介しようということですね。
はい、はい、で、まあ、一応企画説明をしておくと、その、うん、ディズニープラスのある配信映画を取り上げて、まあ、僕もラフランさんは見てない作品を取り上げてネタバレなしで感想を話すっていうのが、このディズニープラスとなりますが、今回も、ラフランさんが選んできてくれた作品で、今回のお題作品は、
うん、
グレイテストヒッツとなります。はい、まずはじゃあこの映画の作品概要をラフランさんお願いします。わかりました。
はい、ちょっとその前にちなみにこれ今回何回目ですか？
それね、今どっかのタイミングで来るかなと思って待ったんですけど来ないなと思ったんですけど、あの、うん、今回ですね、
お
11回目です。
イレブン来ましたね。サッカーで盛り上がってる時にイレブン。
あ、なるほどね。
うまい。うまいのか分かんないけど、とうとう2桁来ました。2桁、2桁って前回も2桁か、10回やからな、う
ん、まあ、早いんじゃないですか。あ
の、よっしゃー。これちなみにあれですか、 Apple TV さんは？
Apple TV は、
はい、
まだ5か。
おいっしょ、
ダブルスコア。
しばらく追い抜かれんぞ。
あ、よし、そうですね、
頑張ろう。
はい、
11回目、はい、グレイテストヒッツね。はい、じゃあ今回ご紹介する、
うん、概要をお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、音楽と記憶のつながりを描く時空を超えたラブストーリー。ハリエットはある曲を聴くと文字通り過去に戻れることを発見し、芸術は人生の模倣だということに気づく。これちょっと全く意味わかりませんけど、あの、かつての恋人とのロマンチックな思い出を通して過去を再び体験するが、タイムトラベルにより過去の恋と現在の新しい恋心が衝突する。時空を超えた音楽と記憶のつながりを旅する中で、過去を変えられるならそうすべきなのだろうかと、そうすべきなのだろうかと自問するという作品概要になっております。はい、はい、これ全然意味がわからない概要なんですけど、
すごいですよね。
僕は特にこの芸術、ハリエットはある曲を聴くと文字通り過去に戻れることを発見しまではいいですわ。
うん、いや、そこもだいぶ引っかかるんです
よ。でその後、芸術は人生の模倣だということに気づくって、これ何ですか？これ僕全く見ていますけど、はっていう、その全く意味のわからない概要なんですけど、これ
すごいですよね。
これ何これ、
ちゃんとディズニープラスに書いてある作品詳細ってところをクリックすると出てくる。
抜きすぎやろこれ。書けよ、ライター雇えよ、ディズニープラス。これ、
まあ、多分なんか文章からして英語の文章がベースにあって、うん、Google 翻訳してんのかなみたいな。
どういう意味よ、芸術は人生の模倣だということに気づくってのは、どこのことを言うてんのよ、この映画の。
ちょっと原文を見てみたいですけどね、なんかね。
なんじゃこれって言うて。これすごいよ、音楽と記憶のつながりを描く時空を超えたラブストーリー、も誰も見ないでしょ、こんな一行目でからね、これね。
まあね。
いや
あ、ちょっと。そこをね、僕らの紹介でどれだけ見てもらう
か。そうか。はい。そういう概要です。
噛み砕いて話しますからね。はい。という作品を、まあ、2人とも見てきたんですが、では、はい、この作品の感想を今回はラフランスさんから
お願い
します。
はい。はい。よろしくお願いします。ですね、これ、あれですね、もう、もう選んだ理由は、あれですね、ディズニープラス開いたときに一番上に出てるやつですっていうことを、もう、これはもう何回見てもそれだけですっていうことですね、うん、っていう選んだ映画ですけども、 まあ、概要も、まあ、ちょっとさっきわけわからんで、そうですね、音楽と記憶のつながりを描く時空を超えたラブストーリーなんですけども、まああれですね、音楽ね、なんか皆さん、僕も、まあ、ロンベさんも、まあ、そこそこ、年越えたおっさんなわけですけども、
うん、
その時々によって聴いてる曲ってあるやん、
はい、
あるじゃないですか、
うん、
でその曲を聴くとその時を思い出すっていうのって割と誰でもできることじゃないですか。まあ
そうですね、なんか紐づいて ね, ね、
そう、だからこれ良くないって言ったらその頃思い出すでしょ。
ああ、その頃の僕らと言ったらって
そうですよ、ダンスフロア行くでしょじゃなくてつまりそう、いや違う、それは曲の歌詞の話をしてる。そうじゃなくて、例えばほらなんかこう、彼女と出かける時にさ、うん、なんかこう、まあ、コンサートで曲聴くでもいいし、車に乗ってる時にかかってる曲でもいいし、いろんな曲があるわけですけども、まあその音楽を聴くとその音楽を聴いてた時の自分の体験みたいなものが割とそのリンクしてるっていうことがあるじゃないですか、
はいはい、
うん、でそのリンクしてるっていうことをその利用して、その要はこうこの映画の場合はそのまあある事情があって、実はその主人公の女性、まあ、主人公の女性にの彼氏となんか悲しい別れをしてるわけですよね、この映画って。悲しい別れをしていて、でその悲しい別れをしてるんですけども、その彼との思い出の曲っていうのがたくさんあって、でその曲を聴いてしまうと過去に戻ってしまうっていう話ですわ。うん、っていう話があって、要はその僕らがよくその自分で勝手にの頭の中でその思い出 の, その曲とその頃のことをこう思い返して、あの頃はああだったなこうだったなっていう風な風に普通に感じてることを、これはその SF 的なこうエッセンスでタイムスリップっていうところを使って そこにその時に戻るっていう風にしてるっていう話ってことですよね。
そうですね、
うん、でそこがまあこの映画の一番特徴的なことなんですけども、うん、このなんかね、これ実はこの監督の人が、なんかね、2007年に神経学者のオリバー・サックスっていう人が、書いた本があるんですね、
はい、
でなんか音楽思考症っていう、その脳神経科医と音楽に疲れた人々っていう、これ翻訳の題名なんですけど、あのミュージコフィリア Tales of Music and the Brain っていう本があるんですって。
うん、
でそれは要は音楽が脳に与える影響について書かれた本らしくて、でこれを監督が読んだことから着想を得てこの映画を撮ってるそうですね。うん、でこれはまあどんな本かって、要はさっき言ってるのと一緒で、その要はその人間だけがその音楽とかリズムとかそういったことに対して市場にその他の動物と違ってこう敏感に感じ取れるっていう特徴があるっていう話とか、そうだな、なんかその健忘症の人が、例えばそのなんかね、すごい有名な人がいるんですよ、僕も全然知らないんですよ、あのメメントみたいなことですけど、あのこれメメントって言ったらネタバレなんですか、これ大丈夫ですか
大丈夫じゃない
なんかね、健忘症の作曲家指揮者の人かな、クライブ・ウェアリングっていう人がいるらしくて、
はい、
でこの人がね、なんかね、その要は脳の障害、脳のなんか、なんかの病気になってから7秒しか記憶が持たないんですって、新しい記憶が、
はいはいはい、
でだけどピアノの演奏できる、ずっと覚えてるんですね、ピアノの演奏できるっていうような、そういうその音楽とのつながりとしては、ピアノのことは、ピアノの演奏は7秒しか記憶を持てない現在でも弾けるっていう状況だったりとか、あとそのアルツハイマーとかチック症、トレット症候群とか、まあ、いわゆるそのこう体がこう勝手に動いてしまうような人たちも、その音楽をかけてある一定のリズムを感じるとそれが収まったりするとかね、そういうなんかいろんなその音楽が脳に与える影響についてまとめた本があるんですって。でそれを読んで今回この監督はこの映画を撮ったという、まあ、影響を受けて、それをその映画のその本の内容に影響を受けて こういう発想を得てこの映画を SF として撮ったってことですよね、
うん、
うん、っていうことなので、まあ、この映画も結局その僕らが言ってるようなその思い出みたいなものがの脳の中でいわゆるそのタイムスリップっていう形で出てくるということになるんですけども、うん、なんでしょうねこれ僕あのタイムスリップものって、
うん、
このえこれこここうなったらこうなるってことあれこれおかしいやんみたいなことあるじゃないですか見てるときに、え、これあ、ちょっと待てよみたいな、ここに戻ってるってことは、え、だからこれなんか矛盾してねみたいな話って あのよくあるでしょ、このあのこのなんていうかね、こう時間系のやつって、うん、あのね、それはもう本当に気にしないで見てほしいってことですよね。
そうですね。
それはね、本当ね、こういうそのなんていうのか時間軸いじる系の映画はもう本当にその主人公の気持ちに乗れる、そのお話のストーリーに乗れる、お話が上手に描こうとしてるある一定の問題があって、ある一定のことに対して何かがあって、俺これなんか前も言ったながあって、それに乗れるか乗れないかでこの映画の評価すごい変わると思うんですけど、僕はもうこれ全然あの乗りノリに乗れた人なのであのすっげー良かったんですよなんかね、もう僕はあの僕がまあよく泣くっていうのは皆さんご存知なんですけど、僕ね最後ねちょっと泣きましたね この映画でってことなんですけど、うん、っていうぐらいねすごい良かったんですけど、
うんうん、
そうですね、まあ、やっぱり主人公は過去に、まあ、要は音楽をその彼との思い出の曲を聴いたら過去に戻ってしまうわけですけど、
うん、
その過去に戻ってるっていうことを自分でも自分で進んでやってるんですよね。あの
そうですね、
うん、そうそうそう、要は家にあのオーディオ、まあ、これは LB ですね、これは LB をかける、うん、そのプレイヤーがあって、でそれを聞くと、その探してるんですよね、彼との思い出の曲をね、
はい、
で探しててこれを聞くとあそこに戻る、これを聞くとあそこに戻るっていうのをずっと全部こう壁にメモしててさ、でそこからそれでそれをずっと、うん、こうその過去のその彼との思い出の曲の旅をしてるっていうのをずっとやってて、その
あれですよね、映画でよくあるシリアルキラーを探してる
捜査みたいな、そうそうそう、あの糸とピン、
糸
とピンと付箋でまとめるやつな
やってるやつ、あれみたいのをやって
る、あれ俺やってみたいな、あれな、俺もやってみたいな、壁に怒られんねんな、あの賃貸やから、これ悲しいとこですよ日本のね、うん、
何貼るんですか、
あれでもあれですよね、引っ越す時にあのわざとあれ置いて出たら大家さんめっちゃ怒るでしょうね、うわーってなるんですよね、
なんかあれじゃないですか、あの餃子屋さんとかのやつを家からこうやって、
俺が餃子屋マップを自分の家から糸でピーってやるの、
そうそう
あの多分大家さんもああ餃子好きやねんなですごいやなそれそのぐらいならまあね、っていうのをやってるわけですよね、はい、でそれでまあだから夜な夜なずっとそれをやってるせいでやってるんですけど、ちょっとしたこと、要は例えば街中に出て聴く音楽がもし彼との思い出の曲がたまたまかかってたらそれでもまたタイムスリップしちゃうっていうことですよね、
は
い、だからこの映画のそのいわゆる時間タイムスリップのそのルールとしては、本人の意図とは関係ないってことですよね。
ああそうなんですよね、
うんうん、このいわゆるそのタイムスリップ病みたいなやつですわ、
うん
うん、でこれなんかね前まあ、君が僕を見つけた日っていう映画が前にあるんですけど、
うん、
これもいわゆるそのタイムスリップ、要は自分の意図で制御できないようなタイムスリップしてしまうっていう映画なんですけど、
うん、
割とあれですよね、なんか最近のこういう映画って昔だとやっぱ乗り物だったりとかさ、
うんうん、
なんていうのかな、そのこうある理由で、まあ、あることをすれば必ずできるタイムスリップっていうのがあって、まあ、バックトゥーザフューチャーとかそうですけど、それがたまたまその、うん、なんていうかな、なんかの事故があって、その例えば車が壊れてしまうとかさ、
うん、
とかそういうこうエネルギー使いすぎて使い切ってしまうとかさ、いろんな、まあ、ルールがあって、その戻れなくなるとか 行けなくなるとかっていうことがあるんですけど、そういうのじゃなくて、なんとか自分のメンタルで飛ぶ飛ばないがこう定義されてる、
うん、
っていうものが最近のタイムスリップものには多い気がするっていうか、あんまりそんな何個も思い浮かびませんけど、
うん、
あの割とその時間の旅をする系のやつは結構外的な要因よりも内的な要因の方にでよく描かれるんじゃないのかなっていうような気がして、これもそういう映画の一本なのかなって思いましたよね、
うん、
なのでそのまあ本人がそのこう彼と過ごした思い出の曲でタイムスリップしてしまうっていうことが自分のこう意図では止めようがないってことですよね。かかってしまった以上飛んでしまうってことですから、でその彼女がそのどうこのなんていうか そのループっていうか、そのいわゆるそのタイムスリップっていう状況をどう克服するかっていうことが肝な映画だということですよね、
うん
うん、でこの何でしょうね何でしょうねばっかり言ってね今日ねあのまあ主人公が、まあ、ハリウッドっていう女性の女の子 でそのまあ彼氏のがそのいわゆるタイムスリップのきっかけになってしまう彼氏というのがマックスっていう人がいてね、
うんうん、
でマックスといえばマッドマックスと言ってましたね。言ってたね。マッドマックスで。
言ってましたね。
言ってたよね。うん。3がおすすめよって言ってましたね。
そう。
なかなか渋いね。
主張しなかった。
掃除してを止まった3がおすすめ。マッドマックスだからって。渋いなとか思って。うん。っていう、その彼氏が、等の、まあ、思い出の曲でタイムスリップっていうきっかけになる彼氏が出てきて、で、もう一人出てくるわけですよ。この、あの、アジア系の、あの、男性のデビットか。っていう人が出てきて、うん、このデビットがまた良くてね、なんですかねあの子に似てるよね、あの子あ、ミラリの子ミラリの子、スティーブン・イワンか、あとこの人、この男の人ね、もうこの男の人はあれですよね、両親が経営してるそのアンティークショップを引き継いでて、
うん
で妹がいてっていうところで、そのあのあれに行ってるやん、2人ともさ、セラピーみたいなやつ、あるいはあのいわゆる集団セラピーみたいなやつあるやん、あれ
紹介みたいなやつ、
あそうよく出てくるやつ、
なんかこれは縁じゃないんですよね、
縁じゃなかったな、確かに、
抗議スタイルみたいな
感じ、あのそうだね、あ確かに言われてみればそうでしたね、
うん
うん、そう抗議スタイル、いわゆるそのアメリカの人たちがよくやるそのはこう同じような傷を持つ人たちが集まってこうみんなで話そうぜってやつですよね、
うん、
で出会ったデビットがいて、デビットはデビットでその両親の、まあ、ある問題があって、自分は自分でこうなんていうんですかね、こうやっぱり心に傷を持ってて、でハリエットはハリエットで、まあ、ある理由があって彼氏とのその思い出の曲でタイムスリップするっていうことがいうことのきっかけになる問題があって心に傷を負ってて、で心に傷を負った2人がそこで出会うっていうことなんですけど、このマックスのマックスがごめんごめんデビットのね、まあ童顔をひげでかなんかわざと隠してる感じのあんちゃんじゃないですかこの人。
あまあね、ちょっと幼い顔にアジア系だからっていうのもあ、ね、
見えるよな、見える、
うん、
もうこの子 になりたい俺はなんじゃそれってことなんですけど、いやなんかさこの子がさもう終始こう低い声でさ優しい感じで話しかけるやん、この主人公のハリエットにさ、
うん、
もう最高なんだよな、俺だって惚れるよお前にって思いますよ、もうずっとこう低い声でさ喋ってて、でもでなんかそのハリエットは、まあ、そのマックスやるその、きっかけとなってるマックスの存在がいつつもデビッドのことがどんどん気になってみたいな感じになってさ、でその2人がどうなのかって話なわけですけども、なんかこれほんまネタバレなしの、あの今更言いますけど、一すっげえネタバレなしで話しにくい話ですこれなんですけど、まあこのデビットが良くてね素晴らしくて、あのもうなんか本当にこん僕も本当にこんなにゆっくりあこんなに渋い声で喋れたら めっちゃ女の子にモテたんやろうなっていうことですよ。本当にかっこいいっていうか、いい雰囲気持っとんなーっていう。スティーブ・エンはもう割とそういうとこあるでしょ。彼も結構低い声で、なんていうのかな、いい感じのちょっとニヤッとして喋るやん、あの人も。なんかね、似てんねんな。全然タイプちゃいますけどね。で韓国系なのかな、ちょっとわからないです。アジア系だけど、中国系か韓国系かちょっと分かりませんけど、まあすごい良かったんですけど、でまあこれ曲がいろいろあるんで、その曲きっかけで出てくる、そのタイムスリップするわけですから、いろんな曲がかかるんですけど、本当にほとんど知らない曲ばかりっていうところがちょっと残念だったんですけど、
新しいですよね。新しくもなかったりするのか、知らない曲が多い、
知らない曲が多かったんで、もっとなんか何やろうな、もっとこう20th century boy とかかけろよとかと思ったりしましたけどね。まあそれはいい
んです。おしゃれなんですよね、だからね。
おしゃれなんだよね。そうそうそう。で、その中で、すごくキーになるロキシーミュージックですよね。ロキシーミュージックの曲がね、まあ、これは使い方お上手ということで。本当に素晴らしいロキシーミュージックの使い方をしてますからね。これはもうぜひ見てもらいたいなっていうことですね。あとね、カラオケ2人で歌うシーンあるやん。
はい。
ある時の天使シーンね、もう本当にもうなんか俺も歌いてえよ2人でって思いました。あれ
あんまりうまくなかったりするんですね。
あんまりうまくなかったけどさ、なんかあの時のまたデビットの歌い方もまたなんかずるくてさ、ちょっと声高えなとか言って歌うじゃないですか。
あれね、とわとね、下手に歌ってるんだと思うんですよね。あとでちょっと僕のターンで言いますけど、はい、他の作品ではすごくうまく歌ってる作品があるって、あれワードだと思うんですよね。
なんだよ、わざとかよ。俺キュンキュンしてたのに。そうですね、まあロキシーミュージックかな、一番と 10cc か、まあ、ぐらいは分かりますけど、やっぱりもうちょっと若い頃なのかな、多分ターゲットがね。だから多分ちょっと若めの曲を使ってるっていうのがあったので、まあその辺はちょっと僕らおじいには乗れないところもありましたけど、まあなんか
勉強になりました。
勉強になりました。俺もやっぱりちょっと新しい曲聴こうと思いました。そうなんですよ。でこれだからそのもうさっさと終わりますけど、後で話しますけど、古い曲を聴いてね、あたらその昔のことを思い出して、昔の気持ちに思いを馳せるっていうことは僕らにもあるけど、それをより具体的にした映画だって今ずっとお話ししてるじゃないですか。で、それが結局その、あとこう振り返ってるっていうことなんですよね、この映画って。その、過去を振り返ってる、要は思い返してみれば、あの時彼氏とこの曲歌った、あの時あのタイミングで嫌な時にこの曲聴いたとかね、いろんなそのいろんな自分のその成長のターンで聴いた曲とその時の思い出をリンクさせてることはを思い返すっていうのは、まあもちろん思い返すっていうぐらいですから、前を向いてないってことですね、これ。全部後ろ向いてる、その昔のことを思い出してるってことになるわけですよ。でそれが、この映画ではその過去の曲を聴くっていうことと自分の向いてる向きが後ろ向いてるっていうことがうまくすごくリンクされていて、でそれをどうやったら前向くのかっていう答えを、この映画はこういうふうにやったらこうなるよっていう、ある一定のその答えを示してくれるんですよね。でそれが僕がね、本当にね、僕が超大好物なラストだったっていうところなんです。なのでそこはね、本当にね、なんかこうみんながね、今もしそういうちょっとしんどいなっていう人たちが見ると、なんかね、こうあ、ちょっと明日から俺東京ホット100 1位まで全部聞こうとか思いますよね。
大変やね。
とか思いますけど、なんかね、でもね、ちょっと正直本当にあれですよね、僕も 昔の曲ばっかり聴いてんと、なんかやっぱその新しい子と出会った時に新しい曲を、そのこと聴いた曲が自分の新しい思い出になるわけやから、
うん、
その新しい思い出を作るのと昔の思い出をずっと大事にしまい込んどくっていうこととを、自分が今どの今の状況でどっちを選びますかっていうことの、まあ、ある一定の答えを見せてくれるっていう映画としては非常に素晴らしいなっていうふうに思いましたね、うん、って感じですかね。あとはまあちょっと撮影とかそういうのは後でお話ししたいと思いますんで、ね、
はい、
って感じですかね。ちょっとね、僕ね本当環境が変わってて、なんかちょっとこうあのまとめて喋られへんけど、そんな感じです。すいません、
はい、ありがとうございます、はい。では、次は自分ロンペの感想を話したいと思います、はい。グレイテストヒッツは本当何でも知らなかったんですけど、これは字幕のみだった、
ね、
吹き替えがなかったんで、
ね、
まあ、字幕で見てみました、
うん。
で、まあ、キャスティングなんですけど、うん、まずこの主人公ハリエットの女の子が、うん、まあ、演じてるのがルーシー・ボーイントンっていう、うん、ここで、まあ、うん、いろんな映画出てますけど、
うん、
もう全然名前覚えられないんですけど、この子のことは、あの、まあ、映画好きの人で言えば、なんといっても多分2016年日本公開の、まあ、ジョン・カーニー監督作のシング・ストリートのラフィーナっていう、まあ、ヒロインの役が多分印象的だと思いますし、うん、まあ、あの、僕もそうですけど、役者の名前を覚えてなくても、この、シング・ストリートのラフィーナって言うと、あーって感じで、あの、思い出せるっていう人だと思います。うん、まあ、だから、シング・ストリートも音楽物だったし、まあ、今回もある意味音楽物っていうことなのかなというところですね。
なるほど。
うん、で、さっき言った、その過去の恋人、マックスを演じてるのが、デビッド・コレン・スウィットっていう人で、この人が新しい DC ユニバースでジェームズ・ガンが監督するスーパーマン・レガシーのカル・エル、つまりクラーク・ケントの人なんで、あの、今後非常に多分注目の人っていうことだと思います。ね、まあ、その人見れますよっていうね。
でもさ、そっくりじゃない、ヘンリー・カビルに。
ね、まだ若くしたみたいなね、感じは同じようなタイプですよね。ね、うん、っていう人が、まあ、過去の恋人で、まあ、さっきからその浜田さんが言及してた、そのハリエットが新たに出会うデビッドの方、これを演じてるのが、ジャスティン・ H ・ミンっていう人で、まあ、映画好きな人の中では、アフター・ヤンっていう、映画があって、あれの、まあ、タイトルのそのアフター・ヤンのヤンっていう役をやってたのが、この人なんですけど、海外ドラマ好きの中では、ネットフリックスのドラマのアンブレラアカデミーっていうドラマで、アンブレラアカデミーの6号、スパローアカデミーで言えば2号のベンを演じてた人っていうとこですね。
じゃあその説明、アンブレラアカデミーの6号って見てないと全く分からへんのそれ。
はい。
なるほど。
はい。で、同じくネットフリックスドラマだと、まあ、それこそさっき名前が出たスティーブン・ヨアンのドラマの、ビーフ逆上にも出てたんですね。で、そこの、ビーフの中では、歌を歌ってたりしたと思うので、
うん、
なんかバンドかなんかやってたのかな、で出てたと思って、あの歌は結構多分歌える人だと思うんですけど、今回はなんかちょっとあんま上手くないみたいな感じのを演出してるのかなっていう。
おい、残念やな。
うん、っていうね、まあまあメインのキャストはこの3人かなっていうところですね、うん。で、まあ、話はまあ新たな、まあ、時間移動ものっていうことだと思うんですけど、概要にタイムトラベルって書いてありましたけど、僕がこの、東京支部の音声配信だと、ディギネットフリックスの僕の人生に追いつくときっていう作品の時に、うん、あの、タイムトラベルとタイムリープとタイムループとタイムスリップの違いみたいなのを話したんですけど、 そこで、まあ、正しいのなんてないと思うんですけど、まあ、大体こういう定義ですよっていうことを話したんですけど、タイムトラベルっていうのは、多分その肉体的に過去に行くものなんですけど、この映画の現象って肉体的に過去に行くわけじゃなくて、このハリエットの精神的な部分だけが過去の自分の中に入ってるっていうような、あの、現象みたいなんですね。で、だから多分タイムトラベルじゃなくてタイムリープっていう方が多分正しいかなという感じはします。
まあ、あれか、だから同じ時間帯に2人はいないってことでね。だから
そうです。まあ、聴く音楽によってこれが発生するっていうのも面白い部分であるし、まあ、ラマさんもちょっと言ってましたけど、いまいち納得できないっていうか、僕はね、その、これがこうだったらってことじゃなくて、設定がすごい曖昧な部分があって、ちょっとな、よくわからないなってところがあるってことだと思います。で、まず、まあ、いい部分は、このタイムリープを、まあ、さっきもラフナさんも言ってましたけど、自分でコントロールできすぎないっていう、結構絶妙な条件にしてるところが面白いなっていうところですね。だから、まあ、このタイムリープが希望した通りにできちゃうと、まあ、すごい映画として多分面白くないだろうし、逆に全くいつ発生するか分かんないってなると、まあ、意味不明すぎる話になってしまうと思うので、まあ、そこを結構絶妙のラインでこの設定を作ってるのかなっていう感じはしたってところですね。だからこの一定の曲を聴いた時のみ過去に飛ぶというのはすごい条件として面白かったし、やっぱね、これによってこの映画、いろんないい曲流れるし、それ、この設定上流れてる曲を、すごいね、見てる僕らは気にするようになるんですね。普通の映画以上に流れてる曲、これなんだろうって感じで、見ながら映画を見ることになるっていうところですね。で、まあ、ラフラスも言われてましたけど、結構ね、知らない曲ばっかりだったり、僕はその最近曲知らないっていうのもありますけど、なんだろうこれと思ってちょっと調べちゃったりするし、いい曲だなと思ったものも結構あってメモったりもしましたけど、僕が特にいいなと思ったのは、ハリエットが聴く曲じゃないんですけど、デビッドが多分ね、家に帰った時に聴く曲で、Say Yes to Heaven って曲があって、これいいなと思って僕調べたんですけど、これね、この前、アメリカのすごいでかいフェスの、コーチェラってフェスがあったんですけど、今年も、YouTube で見れましたけど、あのフェスで今年のヘッドライナーだった、ラナ・デル・レイっていう女性の、シンガーソングライターの人がいたんですけど、その人の曲でしたね。だから多分結構有名な曲なんだと思って、僕は自分のマイリストに入れましたけど、
すごい。
だから、そういうふうにね、いろいろ曲をいろいろ知ることもできて面白かったなっていうところですね。で、あと楽曲では、これ、まあ、時間移動する楽曲の一曲の中で、ネリー・ファータドの曲が使われていると思うんですけど、このね、ネリー・ファータドは、映画の後半にある形で、
そうだね、
本人登場っていうのがあって、なんかね、ここら辺の、なんだろう、if じゃないですけど、それの、なんか、こうだったらこうなるみたいな、登場の仕方も面白かったなっていう、その曲を先に聴かしてるのも面白かったなっていう感じは、すごいしましたね。で、あとは映画の構成的には、こういう一種の時間移動を扱う作品をオーソドックスに描くとしたら、多分普通に構成するとしたら、主人公のハリエットがこの能力を使い始めるとこから描くと思うんですよ。まあ、過去の恋人を忘れられなくて、なぜか聴いた曲、音楽によって過去に戻ってしまうっていうのが現象が発生する、最初に発生するところから描くのが、構成としては普通だと思うんですけど、という意味ではこの映画普通じゃないくて、まあ、ハリエットが、まあ、恋人とある別れをするところも描かないし、過去に戻る現象が始まるところも描いてないんですね、これって。で、 その現象を結構相当な回数繰り返して、あの、まあ、レコードを聞いてみたいですけど、あ、これは瞬間移動が発生したとか、テスト済みとかみたいなのを仕分けしてるようなところから、この映画、描き始めるんで、なんかそれ以前の出来事や情報は、結構、それ、映画始まってから後の出来事を描きながら、結構観客や間接的に知らしていくっていう手法も構成になっていて、まあ、結構それが一種の謎解きのようにもなっているし、あの、前半のその部分を描かないことによって映画の尺の短縮にもなってるのかなっていうところは思ったっていうところですね。だから結構うまいことできてるなとは思ったっていうところですかね。あとは、まあ、映像的な演出の部分では、結構光の演出をいっぱい対応していて、うん、あの、いわゆる J.J. エブラムス的なあのレンズフレアみたいな演出がありまして、まあ、光関係なんで、あの、ラフランさんの方が詳しいかもしれないですけど、あの、
いやいや、
まあ、簡単に説明すると、あの表現すると、結構やっぱエモくなる、ますよね、あの光っていう感じがして、ね、なんかそこら辺を、まあ、でもちょっとね後半そこが多くなってきたりしてちょっと意味があったりっていうところだとは思うってところですね、うんうん、という、まあ、まあ結構そのエモいって言葉出しましたけど、あの全体的にはそういう印象のある映画なんですけど、あの、まあ、僕がさっき言ったようにその時間移動のルールに結構しっくり来ないところがあるというかあの、まあ、厳密でないっていうか、あの、ルールが一定じゃない気もするところがあったんですね。で、まあ、特にラストでハリエットがある二択を選ばなくちゃならない状況になるんですけど、僕ね、そこが、パッとわかんなくて、あの、そういうことになるのかなって思いながら見ちゃって、あの、なんでハリエットはそうなるっていうのがわかるのかなというふうに、思っちゃったんですね。で、前にあの、ラフランさんとも、うん、マーベルズって MCU 映画について話しましたけど、あの、あれの映画に出てくるモニカ・ランボーっていうキャラクターが、あの、なんか問題を解決するためにはこうするのよってことを教えてくれるんですけど、うん、なんか、どうしてそれ分かったんですかってぐらいに、あの、すごくね、的確に解決方法を教えてくれるんですけど、まあ、ちょっとそれとも似た、あの、そうなのかどうか分かりませんよね、みたいな感じの二択になってしまったんで、あの、結構僕はそこ重要なクライマックスの二択に関わる部分だったんで、あの、なんか、僕がちょっと理解が足んなかったのかもしれないですけど、ちょっとその条件については、あの、観客をもう少し納得させるような、あの、説明が、もう、あと一つ二つ欲しかったかなっていう感じがした。まあ、そこがあった、ちょっとくどいかもしれないけど、あった方が、その感動というか、その悩むみたいなところが分かりやすくなるんじゃないかなっていう感じはしたところですね。
なるほど。なるほどね。
あとはやっぱセリフのところで、あの、このハリエットとデビッドが惹かれ合っていく過程のところのセリフのやり取りとかは、あの、結構良くて、まあ僕配信だと吹き替えで見ること多いんですけど、今回字幕で見たのもあって、うん、あの、まあ英語で聞くことになるんで、あの、その表現とかがそのシンプルに I love you みたいなことを言わなくて、いいなと思ったら、僕、字幕だと、君を好きになりたくないみたいなことを言うんですね。うん、で、原文だと、I really don't wanna like you だったかな、うん。あの、すごいなんか回り込むような、あの、うん、愛情表現みたいなセリフが印象的だったし、うん、あの、これ多分ね、後半にある、あの、君を失いたくないっていうね、うん、I don't wanna to lose you かな、うん、というセリフがあって、あの、文章としては反復になってないんですけど、うん、ちょっと反復のように聞けてしまうような演出というか演技になっているような感じがして、うん、多分そういうふうにセリフを印象的に置いているような気がしていて、だからそう感じたのかもしれないんですけど、まあ、そういうところはうまかったなっていう感じが しましたね。
うん。なるほど。
まあ、感想的にはそういう感じなんですけど、この監督、うん、ここ全く知らなくて、この人、ネッド・ベンソンですか、うん、全然知らなくて、過去作を調べてみたらあんま撮ってなくて、で、2013年、だからもう10年以上前に、うん、日本のタイトルだとラブストーリーズっていう映画を撮っていて、これがすごい変な映画で、2作で1作みたいな映画なんですよ。
うんうんうん、
で、これ U-NEXT になったんで見れたんです
よ。見たのね。うん、見てたな。
はい。
偉、はい、いと思いました。
なんか、ジェシカ・チャスティンとジェームズ・マカボイが主演なんですけど、うん、つまり、X-Men ダーク・フェニックスで共演する2人の、その前の映画ですけど、夫婦なんですけど、まあちょっと、まあ距離を置くような感じになってしまう夫婦の話なんですけど、それを映画一本ごとで男性サイドを女性サイドから描くっていうような作品になってて、これちょっとね、面白い試みだな。だから、これデビュー作らしいんですね。このネット・ベンソン監督の。うんうん、デビュー作にして、すごく変な特殊なことをやっていて、
うん、
なんかいろいろ、そのね、今回のグレイテストヒッツの成り立ちとかを聞いてても思いましたけど、
うん、
なんか映画作りそのものに対して、すごくなんか面白いことをやろうとしてる監督なんだなっていう感じがすごいしたな。
うん、
ですね。こっちも、サブストーリーズもなかなか面白かったんで、気になる方は見ていただければ、ビル・ヘイダーとかも出てますからね。
あ、そうなんだ。
はい。ジェームズ・マカボ
ー
に友達役で出てましたんで。
マカボーイ、うん。そうなんだ。
はい。ちょっとね、そっちもユニクスで見れますんで、両サイド見るとまた面白いことになってきますね。
うん、
はい、
なんかだから設定ですって、あれですよ、あ、ごめんなさい、設定から入る人なのかな、監督が、だから、なんていうのかな、
こう、ね、そうかもしれないですね。
うん、そうだよね、設定がで、ガッて思いついて、そこからなんか、うん、内容を肉付けしていく感じの人かもしれませんね。
ね、そうかもしれない。
うんうん、そうだね、なるほど、ありがとうございます。いやー、なんか、上手ね。いや説明上手ね、説明上手ねじゃないけど、いやネタバレなしでよくそこまで説明できるわって今ちょっと感心しながら聞いておりました。あれですよ、なんかやっぱこうエモいっていうお話さっきされてましたけど、
うん、
素直にその気持ちで見てほしいかなっていう感じかな、この映画だとね。うん、
それ見た、そこら辺の気持ちは多分ねすごく強いと思うし、
もう
結構おしゃれだし、みたいな。
おしゃれだね。
なんか離れつく感じでもないから。
ないないない。
結構ちょうどいい感じでしたよね。
そうですよね。なんかね、ディズニープラスオリジナル特有の地味な感じってわけでもないけど、メジャーどころの映画っていうほど派手でもないっていうところもだけど、そう、なんかね、今まで僕らがご紹介させてもらった映画の中では一番華やかかもしれませんね、この映画ってね。そんな気はするなっていう感じかな。そうですね、確かにな、まあ時間の話は矛盾でも、あれでも僕今日何回か見直してたけど、一応なんか自分が気づく、まあでも難しいか、なんとなくこう自分なりにこうそのルールに気づくっていうのは描いてたような気もせんこともないけどなって感じかな。
なんか僕が結構疑問に思ったのは、最初の方のハリエットってその過去をある理由があって変えようとしてるんですよね、なんか。
そう、最初はそうね。
最初はそうなんですけど、だからそれがうまくいかないみたいなことだと思うんですけど、あれって一回聴いた曲はもうダメなんですかね。
いや、そんなことないよ。だって最初そんな言われへんけど、うん、何回もいけるはずやで、ね、何回もいけるはずやで、ね、そう何回もいけるはずやから、試行錯誤はできるはずや、
ね、あるじゃない。そうだから、うんうん、あんないろいろ探さなくて、なんか一個の曲で頑張ればいいんじゃないって思っちゃったんですね。
そうだね。わかる。いやだからその変えれる部分がどこかに気づくのが最後の方やったってことでね。だから
そうですね。
うん。まあ確かに弱いっちゃ弱いな。うん。
あともう一個設定として面白いのはこれ、うん、タイムリープでだから精神的なものがハリエットは過去に飛んでるんですけど、うん、その飛んでる時間分現在の自分がどうなってるかっていうと、気絶してるっていうのがすごい面白い。
そう気絶してるんですよね、
うん、あれがちょっとね。だから普通なんかそこはなんかうやむやになるとか、うん、なんのかなと思ったら気絶して、うん、だから、うん、なんか友達や一人なんかね最初から知ってるやつい
る
んですけど、いいね、うんうん、彼以外の前だとそれができなくて、
そうだね、
うん、なぜかというと気絶しちゃうからっていう、
しちゃうからね、
うん、確かに。いつもヘッドホンしてね、なんか周りの音聞かないようにすごい、うん、感じ悪い子みたいな感じになってるんですけど、
そうそう、あれもだからほらもう最初すごい念入りに遮音してるやん、あのイヤホン、はい、あのなんつうの、耳栓してヘッドホンつけて、でなおかつ音楽かけてたりしてるでしょ、
うん、
でなのにデビッドの声は聞こえるっていうね、じゃあ聞こえるやんけ音楽ってなるわけですけど、でもあれ良かったじゃないですか、なんでしょうね、全員ヘッドホンライブみたいなやつあるやん、
サイレントディスコみたいな
やつ、いいよなああいうのな、
あれ、うん、だからデビッドは連れてくれる、
そう
場所すっげえ
おしゃれなとこ、
場所がなんかちょっと屋上みたいなところで、
そうなんかこうが変な何倉庫みたいなとこ行ってエレベーター上がったらライブやってるな、おしゃれやのって感じですよね、
あそこでも JJ 光が
そうだね、だから JJ 過ぎたせいかもう最後の方だったらもうこれそのままスタートリック転送されんちゃうかいぐらい縦にピャー光伸びますからねこれ全員転送やなこれって大変やチェコフってなりますから、
うん、3人頼む
3人違うね、それじゃないね、それは JJ のスタートレックその話はええねいやいやありがとうございます。いやでもね、いやこの映画めっちゃいいですよ、僕はね良かったと思ってて、まあやっぱ終わり、まあ本当これネタバレなしで喋ってるから何も言えませんけど、本当にこのラストのオチの締め方がね、うん、もう本当にさっきも言いましたけど本当大好物なんですよね、このなんていうのかな、ナイトミュージアム2みたいな終わり方なんかそんな言い方したらなんかたまにあるじゃないですか、なんかねいいラストなんだよな、食っとくんだよなと思いましたね。
まあ、うん、散々言ってたそのセリフとかで言ってたことが結構明確になるラストっていう感じもするから、
そうだね、
結構だからそこを目指してるような映画でもあると思うし、そこはすごい綺麗ですよね、
うん、
ラストは
ね。そうだね、うん、だからあれでもね、もうそれこそセリフそこまでね、こうオチに持っていくために、
うん、
エモいセリフ入れなくてもいいぐらいですけどね、本当はね。
まあもちろんなくてもいい、うん、ね、分かるよ。
なくても分かるぐらい、うん、こう気持ちいい終わり方してするから、
うん、
もうおじさんはね、順としちゃいますよ、順と。順
いやーね、ちょっと僕らより若い世代の話だし。
いや、そうだよ。俺もあと20年かけりゃなって感じだよな。俺もサイレントディスコ行きてえな、
ね、フードトラックで立ちながらなんか食いたいっすよね、ね
確かにな。もうでも僕もキューバサンドとか作り始めますからね。僕らの年になって
くる。作る側ですか？
作る側になってるからね。いやあ、そう。で、後で言おうと思います。そう、僕これ撮影、これね、チョン・ジュンフォンってね、韓国の人が撮影してるんですよね、これ。
この人すごいですよね。
この人すごくない？そうそう、僕らが大好物な。
うん、
オールドボーイとか、 ね、うん、お嬢さんとか新しき世界撮ってる人ですわ。でそして今だと、あ、だからラストナイトイン奏法とか、
うん、
で最新作はウォーカーとチョコレート工場ね、すごいね、うん、この撮影監督、う
ん、だからあの何でしたっけ、パクチャンノクが初めてアメリカで撮った時の、
うん、
あの映画で多分ハリウッドに進出して、うん、多分そこで認められたってことですよね。
そうだね、う
ん、でパクチャンノクとか関係なく向こうで取り出してるってことだから、
うんうん、
すごいなとか
思って、すごいよこの人、うんうん、こういう人あんまり韓国映画好きやのに存じ上げてないっていうことなんです
ね。もちろんなんか詳しい人は知ってるのかもしれないけど、ちょっと僕は、あ、僕もなんか同じ流れで見て、
ね、
多分こういう流れでハリウッド行ったんだな。
そうだよね、ね、なんとなくやっぱりほらその韓国時代知ってるしさ、うんうん、でなやっぱりこの人映像にやっぱり映像に秀でてる人なんだなっていう映画をやっぱ撮ってくるし、そうやって見ると改めてですよ、改めて見ると、あ、なるほど、だからこれってこういうこうなのかとかね、
うん、
レコードの針からファー光入れてるのはだからかとか、そこはそれはそれは分からへんけど、うん、って思ったってことですよね。あとやっぱ音楽はね、あの音楽もまたこれライアン・ロットってエブエブの音楽の人でね、ねえ、これいや、まあなんとなく聞いて、あ、エブエブっぽいなと思ったら、あ、やっぱりエブエブみたいな感じでしたね。だって最後のあのそれこそさっき本人が出られたっていう曲、
うん、
僕調べましたけどこの人でしたね、ライアン・ロット with なんとかなんとかみたいなこと書いてました。あの、
そうなんだ、
そうそうそうそうそうそうそうそう、そうで、いや、なんか、あ、なんか音楽とか撮影とかも、だからそうやって撮影とか音楽見ても、お、すごい知ってる人出てるって感じなんで、今までの、その、うん、今まで紹介したのとはちょっと違う感じの映画でね、これだから全然もうこれ最初から配信するでしょ、これ映画で上映もされてないんちゃうかったかな、だからね、なんかなんでこれこんなに割とキャスティングじゃないな、こうスタッフとかも豪華なのに全然、うん、だって本当に僕らが紹介今これ紹介してるのを聞いてみんな知らないっていう映画ですよきっと。
いや、ね、だから僕が3人紹介したキャストだけでも、ね、結構なんか人気の人たちだと思うのに、
うん、
僕すら知らなかったっていう感じだから、ね、もったいないなって感じですけどね。
ね、うん、とにかくやっぱこのちょっと恋愛映画が好きで、うん、でファンタジーが好きで。ね、で音楽が好きな人ならあのであのあんまりあのタイムスリップのことごちゃごちゃ言わない人なら
、
ね、あの絶対楽しめますから最後が一番問題かな
うん
ですけどね、いや楽しめると思いますけどね、
ね、知らない人多いと思うんでってい
う、いや知らない人だけ、知らない人ばっかりですよこれ絶対で、
いやなんかいい、いい、その意味ではいい教室だった、
いやよかったよかった、ありがとうございますなるほど、はい、でこそんな感じかな、
はい、
うん、
ぜひぜひね、あの見ていただければと思います。いや
もう
本当
に見てください、もう毎回言うてますけどほんまに、こう今やったら、今もうこれいつちょっとアップされるか分かりますけど、今やったらディズニープラスオリジナルとかボタン押したら最初の方でできますから、
はい、
ね、これ
僕ら本当肝心なとこ喋ってないんで、あのちゃんと選びたら驚けると思います
んで、ほんまですよこれ、本当にこれネタバレなしでできないやつですけど、
うん、
やつですから、
うん、はい、ぜひ見てください、避けましたんでぜひ見ていただければ、
ね、
ここですね、
うん、バーバリアンと同じぐらいネタバレ避けましたからねこれね、
あ、
うん、
バーバリアン、あ、でも見てくれた人ね、ゼロじゃないから、
ね、
はい、よかったです、
ありがたいですよ、
これも見ていただければと、
ね、見てくださいと、はい、ということです、
はい、はい、うん、というわけで今回はグレイテストヒッツの感想を話してみました、シネマクティフ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
はい、お願いします。